ゾンプロダクツ遊びのラジオのサメ島です。
フーチャンピオンこと筆川太です。
いや、あのカテゴリー6が迫ってますよね
あの台風っていう前提を言わないと分かんないですよ、
ああそうだよね、それだと怪獣だと間違えちゃうからな。
そうですね、パシリムかななんつって、
う
ん、
ね、
はい、
怪獣だってね、カテゴリー5までだったんだよ。
うん。
勝つだよ、勝つ。
伊集院か。
今朝聞いたばっかり。
いや、本当にね、すごいね。今日は、2019年10月10日なんですけど、地球史上、最大とか言ってますね。観測史上。
うん。こうして笑っている我々を聞いたのが、これが最後だった。
あ、昔のバカ力。それが伊集院の声を聞いた最後だったって終わるんですよね。
終わるやつ。
いや、本当にさ、やばいと思ってさ。
うん、
なんか、でかいでかいとは言ってたけどさ。なんか今朝になって、台風の準備をするのは今日が最後ですとか言うからさ、
うん、
あ、やばいと思って。今日別に、事前に言ってなかったけど、すいません、今日早退しますっつって。2時間早く会社出てさ、準備したよ、
いろいろ。賢い、賢い。
うん。
俺もさっきまで買い物行ってたよ。
あ、そう。うん。
昨日も行ってたけど、今日も行った。
そっか。まずね、ふーちゃん気になったのがね、停電。
はいはいはい。
停電はね、ふーちゃん家の実家でも、3日ほど停電してたって言うんで。
あらまあ。
うん。ふーちゃん家の実家は、割と駅前でね、そんなこう、なんか、山深いとことかではないのに、そこまでインフラ後回しにされてたっていうのがちょっとゾッとしたんで。ああ、じゃあ、電源だなと思って、いろいろ調べて、ほら、災害用のさ、でかい充電器あるじゃないですか。
うん。
あれを買おうと思ってさ。
あの、5万円くらいするやつ。
そう。
ああ、偉いじゃん。
うん、しょうがないよなと思って。だって、一人じゃないし、うん。
はいはいはい。
ね。そういう気分になるんだね、やっぱね。すごいね。いや、それはいいとしてね。うん。でもあれって割とお取り寄せなんだよ、なんかね。
あ、そうなんだ。
うん、全部取り寄せでさ。で、しょうがないから、まあ、今売ってるやつで一番でかいやつと思ってさ、ビッグ行ったらもう、うじゃーって人いてさ。
あ、ビッグ行ったの？
ビッグ、うん、ビッグ。やっぱ考えることみんな一緒でさ、
うん、
少しでも大容量のバッテリーを買おうとね、いろんなおじさんやおばさんが、いたよ。
いや、まあ、そうだよね。
そう。みんなちょっと、前日になって焦ってる感じありますね。僕は実は言うと、二日前から動いてて、養生テープ。窓ガラスに貼るやつ。
はい。
あれ買っとこうと思ってさ、ハンズで買って、それはね、二日前で、割とスムーズに変えたんですけど、今朝は、今日ハンズ行ったらもうなくなってましたからね。
冴えてるね、ふーちゃん。
やったぜ。
なるほどね。
冴えてるね、ふーちゃんって、そんな褒め方。うん。で、今日は実質ね、まあ、一日前。明日は大雨だって言うからさ。本番は明後日らしいけどさ。うん。だからさ。
あれ、ほんと感じ悪いよね。
何が？
やっぱさ、月曜日の朝にピークを迎えるべきじゃない？月曜っていうか、まあ、平日の初日の朝とかさ。
はいはいはい。
なぜ3連休の初日に来るかな。
そこな。
なんかしかも明日だってギリギリセーフみたいに思ってる人がほとんどじゃん。
うん。
俺ね、多分セーフじゃないと思うよ。
うん、多分明日の 何、帰宅ラッシュあたりでものすごいゴーゴー降り出して、ちょっと帰宅難民っぽくなるに決まってるんだよ。
俺思うんだよね。
すっげえ憂鬱なんだけど。
明日休みたい。
うん。ね、どうせ3連休潰れるんだったらもう金曜日休んでいいだろうって、
うん、会社はねお触れを出すべきだよ、
うん、
来たらダメだみたいなね。
さすがに土曜日仕事ある人はもう行けませんっていうことを言うほかないと思うけどね。
ここまで土曜日に何かやろうとするやつはアホだ。
うんアホっていうか、まあ、なんかそういう仕事だったらしょうがないよ。なんかインフラとかさ。あ、
そうそう、必要もないのにするようなね。
そうね、そうそうそう。大抵の場合必要ないんだから別な日で大丈夫なんだから。
そうそう。うん、仕事なんてね、体にも良くないんだから。
そうね。
勝つだよ、勝つ。
勝つ。張本伊佐をかるたね。そう。あ、まあ、それでさ、何それでバッテリーは一応買って、で、あと、岩谷のカセットコンロを探したんだけど、これはない。
うん、ああ、そうそうそう、ないよね。
なかった。これは しくじりました、ふいちゃん、
カセットガスが2つ買いましたよ、ギリギリセーフで。
あ、いいな。
昨日の夜に。
ちょっと失敗しましたね。
うん、棚の奥の奥にちょっと2個残ってたの。
あ、そうなんだ。
うん。行ってたスーパーの一番下の段に棚があって、
うん、
そこの奥まったとこに残ってた。うん、そっか。
あと水ないね、水。
あ、水売れてるよね、うん。炭酸水は売ってるけどね。
そう。炭酸水はゲットした。
うん。
だから俺最悪の場合は炭酸水でラーメン作るわ。
はいはいはい。
シュワシュワのやつを。
シュワシュワのラーメン。
まあガスもないからまあ、ぬるシュワシュワだね。
うん、あとなんかお風呂に水溜めとけよって言うよね。
まあね。あ、それはもう、昔から、前からやってて。お風呂入ったらずっと、次掃除するまで抜かないと、出るんですよ。
うん、
うん。うん、なんで、もう、それは大丈夫です。おトイレは大丈夫。うん。
トイレ用の水だもんね。
そうですね。いやー、どうなんだろう。前の15号だっけ？
うん。
15号はとんでもなかったじゃないですか。まあ、その頃からずーっとこう、ラジオ更新してないんで、どう大変だったかとか、ね、残してないんで申し訳ないですけど。
まあね、千葉県の沿岸部はすごい被害よね。うん、
受けましたからね。
うん。
あれ以上だって言われたらもう、どうしていいものやらって感じだよね。
いやー、カテゴリー5はほぼ決まってて、
うん、
で、指標にはないけども、カテゴリー6だって。
はい。
やばくない？
やばいよ、うん。
だからもう想定外なんだよ。
うん。
とんでもなくすごいものがカテゴリー5なんだから。
うん。
パシフィックリム思い出してよ。スラターンがラスボスとして出てきて、うん、こいつはカテゴリー5だって、うん、初めて出てきたぞっつってみんなが正面ちびってさ、
うん、
ねえ、もう大わらわだったじゃん。
そうですよ。
うん、でも6だって
この。6。6名前なんだっけ、面白い名前だったのあいつ。
なんだ、感じただっけ。
感じた性病だろ。なんとか皇帝みたいな名前ついてなかったっけ？
そうなの？
うん。
ちょっと調べよう。ハギビス。
あ、もう早いな。
うん。3連休台風、ハギビス。
ああ、そっちの方か。
え、何が？
いや、台風の名前の方だろ？
うん。
パシフィックリムのさ。
ああ、スラターン。
スラターンが、
で、カテゴリー5。
5。6は？
いない。
あれ、6？ あれ、6？
海底から最後に出てきたのがカテゴリー5。
あれが5か。あれ、俺6だと思ってたわ。
大太刀とかがカテゴリー4なんだよ、多分ね。
そっか。
だからすごいんだよね。
スラターン。あ、本当だ、カテゴリー5って書いてある。
やばくよね。
なんかスラターンはさ、なんか、当時のなんか、タンフかなんかにさ、なんとか皇帝スラターンって書いてあったと思うんだ
けど、ね。あー、なんかあったと思う。
うん。超かっこいいな、こいつと思って。
うん。
ウィキ見たらそれ載ってないな。
載せといてよ。
なんか、妖魔皇帝みたいな、超かっこいい名前ついてた。
超いい。超いいわ。あ、大魔獣帝スラターンだって。
大魔獣帝か。いい名前だな。うん、
いい名前だな。
まあ、その大魔獣帝スラターンレベルのやつが来るという。
いや、スラターンを超えるんだよ。カテゴリーにおいて。
そうね。うん。
やばいよ。やばい、やばい、やばい。
もう語彙がないから、もう、やばい以外の語彙がないから。ねえ、まあまあ。
もう、あれ、何台風の、あの、明星テープはもう、貼ったの？
まだ貼ってない。明日貼ろうかなと思って。うん。
うん、
そんな感じ。いやー、恐ろしいね。
ハザードマップは見た？
いや、見てないな。
どれくらい浸水する可能性があるかって。
あー。
だって今回1時間50ミリを超える雨だっていうよ。
うん。
50ミリって、1時間に5センチ。1平方メートルのコップに水が溜まるってことだよね。
うん。
1時間ででしょ。
そっか。
50ミリ、5センチだよ。
うん。
2時間経ったら10センチでしょ。
うん。
3時間経ったら15センチなんつってやってるうちに、日暮れ時にはもう顎まで使っちゃうんじゃないの。
そうか。なんかでもうちはなんか4階とかだし大丈夫かなとか漠然と思ってたけど。
あ、まあ住んでるとこはね、そうか。
実家の方が心配だわ。
ああ、どうして。
いや、だってほらもう年老いた母とね、あの割と初老に近い兄がいるだけですから。
もう久しぶりに電話かけてるかも。どうしよう
そんなドリフみたいなことなるの？ふとしボンボンボンボンボン。いやー、本当にね、困ったもんですね。鮫島さんはほら、なんだっけ、前の10分放送でも話したかもしれないですけど、なんか今忙しいんですよね。
そう、仕事忙しいんですよ。
本当はね、昨日収録だったんですけど、なんか、すげえ、あれだったな、なんか、残業してたな、お前。うん、
残業してる。
10時ぐらい。
みんな残ってるよ。
え？
会社出るのは10時過ぎるよ。
マジか。
余裕で。
10時過ぎまで何すりゃいいんだよ、もう、会社で。
やっぱ、外注管理と、スケジュール管理と、外注へのフィードバックと、
うん、
自分のこうアセット制作するだろ、
うん、
であとなんか発生する雑用をこなすだろ、
はい、
うん、超忙しいのこの半年間、
うん、
で今日神木の評価面談があって、
はあ、あの鮫島さんなんか仕事の話になるとすげえ明け透けになるんですけど、ちょっとずらしてくださいよ。本当に。前の収録、僕の、機材ミスでおじゃになっちゃったんですけど、割とこう、カット入れなきゃいけないとこ多かったんで。
まあ、具体的なことは言ってないか。
いや、結構言ってたと思いますよ。
そういう夢を見たんですけど。
はい。
散々忙しいけど、でも君の評価は下がるかもね、似たっつって。
ムカつく。
似ちゃーっつって。
なんだそれ。
でしたね。
うわ、きつー。頑張ってるのに下がっちゃうの。頑張り損じゃん。
これまあやると言ったことはやってくれましたけど、ちょっとあなたの、あのお立場的にちょっとこれではちょっと足りないというかつってちょっとねつって、まあまあ部長にはありのままを話しますけどね、
ありのままのそうっすか、うわーきついの。
まあ、夢の話ですからね、はい、事実とは異なる可能性があるんですけど、
そうですね、
そういう夢を見たということでね、
はい、
早く台風で丸ごと全部吹っ飛ばしてほしいんですよ、ね、
本当ですね、やーれやれ、
いや本当怖いね、怖い、風も超強いっていうし、
うん、ちなみにあの前の15号、千葉を、うん、千葉を壊滅状態にしたやつの時は、嵐の音がうるさくて眠れないレベルでしたね。
そうそう。うん、我々の住んでるね、松戸市はね。
うん。
そういう致命的な被害、停電とかっていうのは起こらなかったものの、
うん。
すごかったよね。
そう。もう、夜中中ずっと、何消防車が行ったり来たりしてた、
うん、そうだ、台風19号は、あ、台風の目の2つ目が出来上がってきてるってよく分かんない、
なんかすごい、何なのその中設定はよ盛るな盛るなガンガンもう悪魔将軍に比べたらバッファローマンなど子供騙しみたいなさいいんだよ別に前の強敵を出しにして強さをアピールしなくても、
すごくない、仮面ライダーブラックと RX が2人でやってくるみたいな感じ、
そうだね、同じやつじゃんみたいな2つ来ちゃったみたいな
2つ来ちゃったよ、ずるじゃん、
ずるじゃん、ずるいやつだよ本当に、
1人で2人かよ、
ねえ、いやいやいやいやいやいや、あ、そうそうそう。そしてあれですよ、鮫島さん。
はい。
近頃話題の映画を見たんですって？
何ですか？
ジョーカー、ジョーカー。
あ、ジョーカー？
はい。
ホ
アキン、ホアキン。
なんか、映画が、こう自分の心をつかんで話してくれないっていう、底辺に引きずり下ろしてくれるっていうか。
そうですね。いや、ほら、公開前からやたらと評判だったんで。行かなきゃな、でも憂鬱なんだろう、嫌だなと思ってさ。
全然面白くなかったよ。
何が？
ジョーカー。
あ、鮫島さん評価低いの？
違うの、評価はいいの。
なんだ、どういうことよ。
名作だと思うの。でも、見ててちっとも面白くないの。重くて苦しい。
いや、そうなんだけどさ、でも、ムカつくやつはちゃんと自分で殺したし、ねえ、そこのカタルシスはあったんだ。が、すごい不思議な映画だなと思ったけどね。
ああ、そうだね。
うん。なんかさ、本当に意地の悪い監督だったらさ、結局、何、力を手に入れたものの、ねえ、その、理不尽にも、ね、罪なき人を殺し、ね、自分にこう、あだなした人はまんまと生き延びましたとさ、ぐらいやってもおかしくないじゃん。
ああ、もう救われない。
ねえ、でもちゃんと、ほら、割と、妄想の中で付き合ってたシングルマザーとかさ、あと小人の人とか、優しい小人の人とか、生き延びたからさ、よかったよかったって感じだよ、俺的には。うん、
ああ、まあそうだったね。
あ、なんか、すごい、見た二人の間でさ、盛り上がっちゃいましたけど、すいませんね。ジョーカー、これは DC コミックのバットマンの敵キャラのスピンオフってことになるんでしょうけど、なんかそういうの、もうどうでもいいぐらい、普通にこう 単品で完成してたんで。
まあ、DC エクステンデッドユニバースとは無関係だってことらしいね。
あ、そうなの？
うん。
出ないんだ、ホアキンはこれから。
そう。
なんで？
まあ、無理もないよね。だって DC エクステンデッドユニバースのジョーカーはジャレッと出たと思うの。
そっか。
うん。みんな忘れてると思うけど。
頑張って演技したのに、バッサリカットされたっていう。
パーフェに書いてあったやつでしょ？
書いてあった。かわいそうだ。
みんな思い出してあげようね。ジャレッド・レッド頑張ったんだから。うん、頑張って報われないなってこと、うん、あっちゃいけないんだよ。うん、本当は。俺はすげえわかる、
うん。
俺はね、来期から給料下がるけど、ジャレッド・レッドのことはね、これからも応援するよ。俺はわかるよ。じゃあ俺、ジョーカーへ。やってる人の気持ちすごいわかる。
重たいよ、サメ島さん。重たいよ。
いや
ねえ、まあの、
うん、
なんていうんですかね、今回のこのジョーカーのね、こうアーサー君っていうね、ちょっと病気持ちのね、あの優しい青年がですね、いかにしてこう悪のカリスマジョーカーになるかみたいな話なんですけどね。見てない方々に。
不幸。ほとんど不幸だった。
そうね。ほんと、もう、いろんな人に騙されてたね。お母さんとかね。うん。まあ、お母さんも病気なんですけどさ。うん。
メンヘラだからね。
メンヘラだったね。お母さんは本当に重いメンヘラだったね。うん。
メンヘラだけど、ウェインの親父とはやってるよね。
やってると思うよ。
やってるし、がっつり仲出しされて子供作ってるよ。
お
うあれ、あの、アーサーを。
はいはいはい。ほ、アーサー。
養子にしたのは多分、
うん、
強引に養子っていう体にされただけだ。
いや、別なんじゃない？別にいるけど、なんか下ろしたりとか、あるかもしんないよ。アーサーは本当に養子で。
ああどうかな。養子なんかわざわざ取るか。
知らない。
生まれちゃった子供を養子って手にして言い逃れしてるんだろう、うん、
どうなんだろう。もうだもうゴッサムだからさ、もうあの町の養子縁組制度はどうなってんだっていうレベルじゃん。こんなやつにこんなカップルに渡すなって感じじゃない。
あー、うん、そうね。
ねえ、
お母さんの新しい恋人ね。
そうそうそうそうそうそう。
不幸の匂いしかしない。酒と暴力だな。
そうね。
お母さんの新しい恋人ね。
はい。まあね、まあアーサー君はね、ちょっとこう笑っちゃいけない時に笑ってしまう、こう恵比寿吉和さんと同じ病気を持った心優しいスタンドアップコメディアン志望の青年だったんですけども、ね。ある日ね、その何ピエロの派遣会社みたいなところのね、ムカつく同僚からね、ご信用に持っとけっつってピストルをねもらってね、そっから歯車が狂ってしまうんですよね。
あ、ピストル常に持ち歩くことはないと思うけどね、
うん、
病院でうかつにもピストルを床に落としたのが良くなかった。
そうね、うん、病院でこうピエロをやるっていうのがね、アーサー君にとって本当にこう素敵な時間、笑顔にできる、スタンドアップコメディアンとしての腕はないんだよね。
アーサー、スタンドアップコメディとしては確かに
ない。
ネタ帳もキモかったし、
うん、
ないと思う。
そう、ないわけですよ。
ここがね、キングオブコメディーのね、
うん、
ロバート・デ・ニーロとの違いだよな、
うん、あ、キングオブコメディー、鮫島さん見たって言ってたね。
見た見た。
どうだったんですか？
お話の構造としてはほぼ一緒で、
うん、
あのコメディアンになりたいと思っている気違いが、
うん、
人気テレビ司会者にすり寄って、なんだかんだで、あのショーに出てしまうっていうのはほぼ一緒だった。
一緒だね、
うん、
うん、でそのキングオブコメディの主演が
デニーロ
だったんだ。
で今回は マレー・フランクリン役として人気テレビ番組の司会者役ということになって、
はい、
だからキングオブコメディアン見たことがある人はどうしても思い出さざるを得ない。
ないと、うん、いや、ムカつく司会者だったな。よかったな。こすっごい俺はもう、身のもんたとして見てた、俺。いや、もちろん、何、ああいう、こう、トーク番組としてのね、伝統がアメリカにはあって、そっちの方に、こう、こう、モチーフがあるのはわかるんですけど、日本人の僕としては、まあ、身のもんた。
そうだね。
ですよね。ムカつく説教垂れ親父。ね。生涯を笑う。そうですね、うん。本当にね、もう、物語のね、その、中盤あたりでね、もう、アーサー君のね、こう、夢とか希望とかがスルスルとこう、手のひらからね、滑り落ちていく様は圧巻でしたね。
本当に、明日は我が身ですよね。
そうね。結局、あれでしょ？ほら、付き合ってると思ってたシングルマザーの妄想もさ、
うん、
あれはなんか薬が切れたことの幻覚ってことなんですかね、やっぱり。
そうなのかね。
うん。
あの女性とは結局何、エレベーターでちょっとやりとりしたのが、どこまでが現実かな。
でしょう、そら。
だよね。
ねえ。だって、お前、好きになる、要素が1ミリもないよ、お前。
一個もない。
映画の中ではね、その、うん、一連の流れとしては、その、ね、もらった、こう、ピストルが原因で、こう、解雇されて、で、その後、こう、電車の中でムカつくエリートサラリーマンに因縁つけられて、ボーボーにされると。いつもの最悪の日の途中だったんだけども、こう、とっさに、その手に取ったピストルで、運よく殺してしまうんだよね。うん、
運よく、運悪く。
うん。証券マン死ぬ。一人死ぬ。二人死ぬ。で、逃げた奴も追って殺した。
うん。そうそう。
で、何かこう、アーサー君の中で、やったっていう。俺は運命を乗り越えたみたいな、こう、
うん、
高揚感がありましたよね。ホアキンの表情にね。それでさ、男として成長したみたいな。その、板垣圭介の言うところの童貞を卒業した。人殺しね。
うん。一皮抜けたぞ。
そうそうそうそう。バキ世界では童貞を卒業する。人を殺すだから。うん。童貞を卒業したアーサー君が、その、ね、その、気になってる、こう、シングルマザーのとこ行ってさ、ぐいってこう、抱き寄せてチューしてさ、年頃なっちゃうっていうね。ああ、童貞を卒業するとこんなにこう大胆になれる、人は大胆になれるんだな。すごいな、さすが。板垣の言うことは間違いないなと思って、俺は感心してた。見てる時はね。もうそれが妄想だったっていう展開になってね、もう、かっくーんって。ああ、
って。
かっこ、あそこは辛かったな。うん、あなた誰とか言ってたからね。
うん、めっちゃ仲良しでなんか映画とか言ってたじゃんって、
うん。あれも、あれそら、そら言ってる妄想ですよ。そんな、何、ね、スタンダップコメディアンのなんか舞台みたいなとこでさ、誰も笑わせられずだよ。スタンダップのコメディアンだけが、こう、何も面白くないのに笑ってる舞台だなんてね、そんなん、来てくれる女の人はいませんよ。
発作起きちゃってるもんね。
うん、発作起きちゃう。もう、あそこ見てらんなかった、本当に。何？音声が切れてさ、すごい素敵ななんかピアノの曲みたいなのかかってさ、こう、省略、演出として省略する体になってたじゃん。あれでちょっとほっとしたぐらい。あ、この地獄の音声だけは抜いてくれたみたいな感じでさ。
見てらんないからな。
見てらんないよ。俺、ああいうの共感しちゃうからさ。
ね、
なんか誰か、フィクションでもさ、なんか、主人公格に的な人が、こう、聴衆の面前で、恥ずかしいことをするみたいな展開、俺嫌なんだよ。見てらんない。
わかる。スパイダーマン3な。
うん。
に生きちゃうね、ピーター・パーカー
とか、そういうとか、あとはなんだっけ、アニメで言うと最近あったの、最近でもないか、あの花ってあったじゃないですか、アニメ
の、あの花のまだ知らない、
まだ知らないの、あれでさ、主人公の人がさ、登校拒否時でさ、あれがこう久々学校に行って、そこでさ、なんかみんなが静まり返ったとこでバーンってこう机を叩いてさ、なんか言うシーンがあるんだよ。そこでもう俺恥ずかしくなっちゃって、見るのやめちゃったとか、
無理
あるんだよ。
ああいう、もう机叩くとかさ、なんかそういうの意味わかんない。
意味わかんない。
しようと思わないじゃん。あんな、なんかテレビの見すぎだろって思っちゃうじゃん。
そうそうそうそうそう。なんかね、そういう、なんか思い切った行動をしちゃう人みたいなの、なんか見てらんないんだよね。それですごい恥をかくとか、みんな静まり返っちゃうとか。
怖い怖い、怖い、やだ。
そういう。
それ関係あるかもしれないんだけど、
うん。
ツイッターで見たのがさ、俺はその人はすごく影響されやすい人で、
うん。
今、この中年になってジョーカーを見ていてよかったと。
はぁ、あ。
10代で見てたら真似しまくっててやばいって。
あ、するかもね、うん。うん。
影響力あるよね、きっとね。
影響力あるよ。ね、
恐ろしい。
うん、
恐ろしい、もう。
ちょっと、何、アメリカでこう緊張状態になってるってもわかるよ、なんか。
うん、
その、ねえ、レベル0の人がさ、レベル100になる映画だからさ、なんか、模倣犯とか出ても不思議じゃないぐらいにさ、こう、最後の展開はうまくいっちゃうんだよね、アーサー君にとって。うん、
コロコロとうまくいってしまったんだな。
うまくいってしまったんだよ。ねえ。なんと殺しの才能はあったんですよ。っていう。本当にね、
やばいね。
いや本当にね、いい映画でしたよね、やっぱね、
うん。
でもさっき言ったみたいにさ、なんかすごい憂鬱な映画でもうしんどかったっていう感じじゃなくて、俺の評価ね。
うん、
そのさっきも言った通り、途中まではさ、もう本当に見てらんないような辛い展開が続くんだけども。そのクライマックスでは、あらゆるこうアーサー君をバカにしていたね、こう同僚とかね、有名司会者とか、あとはね、苦しめてきたお母さんとか、
はいはい、
ね、残らず殺してるからね、そう、あと大金持ちとかさ、うん、バットマンのお父さんとか、うん。
あれとも、まあ、ジョーカーと関係ない場面で。
関係ないけども、こう、怒りを伝染させたって意味では、まあ、
そうね、
ジョーカーの犯行と言っても差し支えないかもしれないですね。
は
ぁ。ねえ、だから、さあ、よかったねっていう、こう、居場所を見つけられたんだっていう、ポジティブに考えると。
すっかりジョーカーになってるんですけど。でもあれだね、ヒースレジャー版のジョーカーと比べて、なんか、ちゃんと武器調達したり、部下とか、統率取れるのかなって心配になってくる。
なんか、そういうコミュニケーション能力はなさそうなんで。
ジョーカーとしてやっていける
の？いけるのか？
大丈夫か？
ああ、そっか、ダークナイト、ちゃんと見ないとな。
ダークナイトも見たね、最近。
あ、そうなの、う
ん、見直してたの、それで。うん、いずれじゃあ、超仕事ができる男でさ、あっちの
そうですよ。あの、ヒースレジャーのジョーカーはさ、すっごいお膳立てがしっかりした。
段取りがすっごいしっかりしてる。
気配りジョーカーだったですよね、
そう。そう。
超
完璧に段取りしてると思うよ。爆弾も丁寧に仕掛けてさ、
うん、
ね、機械工学も勉強して、
うん、
ね。本当に、なんか、ゴッサムシティのね、あの、フェリーにしっかりね、もう爆弾仕掛けて。
うん、
あんな手間暇かけないとできないよ、あれは。
そうだね。どう、なんだろうね、あのジョーカーはジョーカーレベル100って感じなんだろうね。
ジョーカーの中でもトップクラスの強さで。
強さ、段取りの良さ。
良さ。
ねえ。
そんな、ねえ、我々がジョーカーにこう、心かき乱されてるさなかに、
はい、
ハーレークイーンの新作も発表されてましたね。
ああ、そうですね。
心配で心配で大丈夫か、おい、それえ、スーサイドスクワットの二の舞じゃねえのみたいな。
はい、そうですね。
ちょっと心配になっちゃう。
あの DC のユニバースはあれですね、なんか不安定でね、ハラハラしますね。
確かに。
特大ヒットは、超特大のホームランがあるんだけども、ね、なんか、ちょっと あの、打線がちょっと怪しいみたいな。
村っ気がある。
村っ気がありますか、
ね、意外とジョーカーが一番、結果出してる。で、あとアクアマンもすごかったもんね。
うん。
でバットマンがいなんかベンアフレックが引退しちゃうっていう、うん、なんかはあって何考えてんの、
どうすんの、
でジャレットレッドは滑るっていう、うん、
かわいそう、一番かわいそうな人、
かわいそうだよ、
頑張って演技プランをして ねあのジョーカー役で俺がしくじるわけにはいかんと、名優ぞろいのこのジョーカー役の中で一生懸命頑張ってこう演技
プラン、共演者たちに豚の死骸、弾丸、エロ本などのいかがわしい贈り物を送って、
うん、
ジャレットと呼ばれてもガン無視してたっていうのよ。ジョーカーもしくはミスター J って呼ばれないと返事をしなかった、
うん、そこまで作り込んだのに出演シーンを大幅カットっていう、
そうだよ、すごくない、
ひどいの鬼かお前らっていう、
ジョーカーの笑い声を作るために街中に出て様々な笑い方を試して周りの人を最も不快にさせた笑い声を演技に取り入れるってブラック企業の新人研修だよ。
本当にね、あ、声が小さいみたいな、
そう、それなんか駅前でなんかさ、やらされる
やつ、やらされてるの見たよ、もう西武新宿のさ、駅前のあそこの広場のとこ、うんでさ、もう4月ぐらいにいて、もう不快でしょうがなかったの、本当に。
警察呼んだら？
本当もうな、もう20年ぐらい前の話ですから。
あ、いやー、よくない。
ですね、本当にね。いやいやいやいやいや。あとね、鮫島さん。
はいはい。
僕はね、この映画を見たんですよ。ハイアンドローザワースト。
ああ、俺の見たいやつだ。仕事。
いや、よかったよ。
仕事なんかやるんじゃなかった。どうせ給料下がるし。
本当だよ、うん。レイトで行きなよ。
うん、
ハイローザワースト。まあ、これまでの監修でね、あの、略名はザワになるんですけども。
ザワ。
はい。ザムービーはザムですからね。
ザム2。
ザム2。
レッレとか、
ね。うん。レッドレインね。レッレ。はい。ザワです。今回はね、親子を舞台で、世代交代の話なんでね、ぜひ行かなきゃと思って、二日目に行きましたよ。面白かったなぁ。あのね、
うん、
こう、なんていうのかな、ハイローっていうか、こう、エグザイルプロデュースの映画の魅力なんだって言われたら、やっぱ伸びしろのデカさみたいな。伸びしろのデカさ。
ってのが。なんの?
その、あ、これなんか、将来性あるなって感じの。でっかいことやってくれそうだって。今はなんかよくわかんないこと、なんか、下手な部分もあるけど、これは見なきゃいけないんじゃないかっていうさ、すごいこう、器のデカさみたいなのが魅力の一つなんですけど、ね、例えば、ね、ザムービー1と、ザム1ですかね。ザム1とか、こう、こう、アクションはともかくこう、ヘボいあらすじとかあったじゃないですか。なんか、その、階層の階層みたいな、インセプションみたいな。ねえ、どうしちゃったんすか琥珀さん琥珀さん、もわもわもわで。達也さんと、こう、なんかレースして、事故ってそこでモワモワモワで、ベッドの上みたいな、なんだこれはみたいな。ゲラゲラとか、面白かったけども、アクションはすごいと。
アクションすごい。
これはすごい、とかね、あったわけじゃないですか。ね、ザム2とかね、その、なんかわけわかんないこと言ったりとかしたわけじゃないですか。なんか、琥珀さんがさ、あいつらが、喧嘩をするのは間違ってる。だが、あいつらが喧嘩をしたいという気持ちは間違っていないみたいな。これ、クライマックスでか、こう、決め台詞みたいなことで言う映画ですよ。え?っていう。うん、まあでもいっか、面白かったからっていう。
そこなんだよね。
オッケーオッケーって感じになるんですけど。
今最も見るべき方が。
で、今回ザワなんですけど、あの、なんていうのかね、どんどんその映画の部分、その、映画のその、ちょっと、あの、下手で可愛かった部分っていうのがどんどんなくなっていって、あらすじとして、その筋として良くなってんですよ。
あ、そう。
また成長してるんですよ、戦いの中で。
戦いの中で
それがエグザイル、LDHA ですよ、はい。それをね、感じましたね。
すげえな、エグザイル。
今回は、その、なんていうんですかね、その、初のコラボ映画なわけですよね。
そうだよね。
そう。高橋
宏。だってワッソって漫画の、あの人たちでしょ?
そうですね。高橋宏の、まあ、クローズとワースト。これは同一世界観なんですけども、これの、その、宝泉と親子を激突させようという、そういう、こう、話から来て、で、その、なんていうんですかね、その、まあ、これ、しょうがないことなんですけど、その、中の人問題。
はい。
灰色で、以降ブレイクした人、が、こう、キャスト費の高騰で、卒業しなきゃいけないっていう問題があるわけですよ。
ああ、スモーキーとかだよね。
そうですね。スモーキーは3で引退。で、今回は、そうね。今回は、山田くんですね。親子の村山ですね。
青木?
ん?
あ、青木だっけ?
いや、役者?
ああ、キャラ名。
いや、いや、村山。
あ、村山だ。そう。うん、
山田裕貴さん。この人は、あれですね、夏空で、また、一般的なブレイクを果たして、その、これからこう、引っ張りだこになっていくわけなんですよ。で、まあ、親子の、定時制のボスという、役を今回で卒業という、とこですね。いや、それは寂しいんですけど、その、なんていうんですかね。この、まあ、コラボと、その主要人物の引退と、あと、 そのニュージェネレーションの台頭みたいなやつ、三つをですね、ちゃんと綺麗にやってのけたんで。
すごい。
特に、その、そのワースト部分、高橋ひろしのその、コラボがあるわけじゃないですか。それがね、結構難しいところをついていた。ですよ。あ、ちょっと今 PC がスリープになっちゃったんで。すいませんね。ですね、その、小冊子の方の、その、インタビューで、高橋宏氏がインタビュー受けてるんですけど、それがね、ちょっと、辛辣なこと言ってて、その、まあ、今回コラボを受けるにあたって、その、ハイ&ローの世界観とかで、やっぱ気になるところがあると。うん。っていうのは、その、親子ですよね。スウォード地区の一角。の、その、定時制の設定が、その、まあ、何その、高校卒業せずに、その筋、その、ヤクザとか、ね、その、アウトロー組織のスカウトを待ちながら、こう、定時制にいる、こう、ワルの集団っていうのが、どうも、高橋宏先生には気に入らなかったらしくて、うん。ちょっと、うちの方線とやらせるわけにはいかないぐらいまで言ってるんですよ。うん。これがね、ちょっと、その、価値観が全然違うんですよ。その、高橋宏氏の、その、不良漫画の世界観、OS と、あと、その、廃炉世界観の、ヤンキーの、全然違くて、廃炉の、その、倫理観で言うと、別にヤクザになってもいいんだけど、高橋宏氏の漫画の世界観では、ヤクザになったら終わりなんですね、多分。僕はワーストとクローズは読んでないんですけど、同じ作者のキューピーは読んでて、ちょっと仕事でキューピーのパチスロを作ることになりましたみたいなことがあってさ、いや結局それ参加せずに俺は会社辞めたんだけど、そのあれで付き合いで読んでたのよ。いやすっげえ面白いなと思って、名作全9巻なんでね、読みやすいんで、気になった人は読んでみるといいんですけど、ざっくりあらすじ説明すると、キューピーっていうね、その生まれた時から強い人。あれですかね、その、馬器的に言うと、こう、花山みたいな人ですよ。努力もなしに強い人。努力もなしにカリスマがあって、
はい、
もう、一角の人物になる他ない。小市民的な人生は全く似合わないし、周りは誰も想像してないみたいな。うん。こいつが主人公で、まあ、暴れん坊ですわね、で、そいつの幼馴染みで、あがつま亮だっけな、っていう幼馴染がいて、こいつは、その、普通の男の子なんだけど、こう、キューピーとダチで、で、俺もキューピーと一緒に将来でっかいことやるんだ。悪のトップになるんだ。みたいなことを思ってるわけですよ。で、キューピーは少年院に行っちゃうわけですよ。先に。いろいろ、なんかの悪さしてさ、うん。で、まあ、あいつだからまあ、しょうがないみたいな。さ、りょうの方は、まあ、キューピーを待ちつつ、男を磨いて、悪を磨いてるわけですよ。ね。で、その、少年院出たキューピーがね、人が変わっちゃったんです。少年院の中にいた、なんか牧師さんに大変人生を変えられて、全く別人のいい人になっちゃったっていう話。
すごい。
うん。もう死ぬほど強くて悪くて暴れん坊だったやつが、なんか鼻に水とかやってるわけですよ。で、寮からしたら、そんなこと許されるっていいのって話じゃない。
うん。
人の人生こんだけ狂わしておいて、お前1抜けたってどういうことっていうことで、りょうは怒るんだよね。裏切られたっていう。でキューピーには戻ってきてほしいわけ。でもキューピーはもう、りょうの行く先にはこうヤクザしかなくて、でヤクザになった後はもう地獄だぞっていうことは分かってるから、
はい、
その幼馴染で親友のりょうを止めたい。二人の思惑は正反対のところで交錯するっていう、そういう話で、あ、なるほどねと思って。俺はその高橋宏の漫画はそのキューピーしか読んでないんだけど、多分キューピーがこの高橋宏のこの基本的な OS で、その OS 部分で、その高校時代を書いてるんだけども、高校時代の暴力は完全にモラトリアムで、ここで全部済ましておけよ、済ましておけよっていうところが基本的なこの思想にあって、高校から先にそのまあ、そういったこう延長としてこうプロになる、ヤクザになる、マフィアになる、ね、暴力組織に入るっていうのはもうそれはもう人生の破滅だぞっていうところはあるんで、あの人の中では、高橋宏の中では多分、うん、だからね、今回そのザ・ワーではその高橋宏先生が脚本に参加してるんだけど、そういった匂いがね、そこかしこに入ってて、だいつものハイロー映画とちょっと違うんだけども、相乗効果でまた違う面白さになってるという。
おー、いいね。
うん、あ、いつものハイローだとこういう感じじゃないなっていうところは大体高橋宏のテイストになってて、
うん、
うん、だからまあ俺はほら、ね、キューピー一作見たぐらいでさ、高橋宏はこういう人だみたいな超断定口調で言ってて、今すっごい恥ずかしいんだけど。なんか、ファンの人だったらもっと深く見れるかもしれないですね。というのはありました。なんかね、その、まあ親子の頭張ってるさ、村山がさ、その、金がないから、バイトしなきゃいけないってことで、で、その、関ってや、子分の、親父が、その、現場監督やってるから、親父の世話なりますなんて、言うんだよね。やるやる、つって。で、この関っていう子分の親父が、小沢仁志。が現場監督で、で、こう、なんていうのかな、こう、ハイロー世界で、親校っていう、こう、高校の中では、すごいトップな、ドンなんだけども、社会に出てみれば、社会人1年生だから、はい、はい。しかも、親分が小沢仁志だからさ、それはもう、いや、さあ、イエッサーしかないよなと思って。
誰だと思ってんの？
シワ深いなって、面白いシワだなって思う。でも、すごい、この説得力があってさ、ああ、なんか、村山みたいな男は、社会出たらこういうとこに働いて、なんか、こういう親父の下で、なんか、小疲れながら、なんか、社会人1年目を歩むんだなって思うのが、すごい微笑ましいし。
はいはい。
うん。
なるほどね。そう
そうそうそうそう。廃炉世界観の延長線上だと、この進路はなかったかもなとか思うと、
うん、
今回のコラボレーションはすごい成功だったような気がしますね。
あー、すごい。まっとうな構成。コース
する
んだ。
そう、こ、そうなんだよ。
高校の卒業生がちょっと。
そう。
社会に。
そう。村山さんが、構成するっていうかさ、真っ当な社会人1年目に、 1年生になるっていうさ、こう、進路指導は、間違いなく高橋宏世界観の、そのコラボレーションの賜物だと思うんですよね。
そうね。
うん。それはすごい良かったです。あとね、その、やっぱアクションはやっぱ磨きかかってましたね。
やっぱりな。
CM で、やたらとかかってますけど、ものすごい打点の高い、漫画みたいな蹴りを放つシーンとかね。
ああ、いいよね。
最高ですよね、ほんと。あれ、とどろきさんのキックですけど。
うん。
すごいですよ。
いいよな。
うん。あとはその、今回のこう、クライマックスで言うとですね、この、親子地区にある、その、絶望団地っていう。絶望団地ですよ。絶望団地の殺人島だよ
。すごい。ノーベル殺人賞みたいな感じだよね。
絶望団地の殺人島で、こう、レッドラムを、こう、売りさばいてるやつが、根城にしてると。で、そこに、こう、親子と、こう、宝泉の連合軍が、その、勝ち込みに行くわけですよ。
はいはいはい。
ね。それはもうすっごいいいですよ。その、絶望団地の殺人島をね、バリケードで張ってるわけ。その、
はい、
キドラっていう連中、今回の敵ですよ。
うん、
で、その、2階には行けないんですよ。バリケード張ってあって。で、それで、二階のそのキドラの連中が、あいつは来たぞっつって、何やるのかなと思ったら、箱にいっぱいの石が入ってて、それで投石するっていう。
すげえ。
三国志かみたいな。すごいですよ。石壁の戦いみたいになるんですよ。すごい、これは見応えありましたね。いや、本当に。なんつうのかな。あ、やっぱ相変わらずさ、その、何、一元で見るとさ、本当にもう、登場人物多いから、もう誰が誰だか、最初は全然わかんないと思うんですけど、見終わるとスッキリしてるんで、2回目見たいと思える、映画ですね。
やっぱすごいな。
ジョーカーで気落ちしたまんまの人だったら、次見る映画は廃炉で決まりだと思います。とにかく、なんかすごい、色っぽい男がすごいアクションばっかしますから。
いいね。行かなきゃ、廃炉。見て、
はい、
ジョン・ウィック見て、
うん、
ライリー・ノースも見たい、
うん、あ、ジョン・ウィック、そうですね、見ないとな、
見たいよね、うん、あれも
キャリーちゃんの忍者リバンバンがかかるというう
ん、どうでもいい
あれです、鮫島さんの好きな勘違い日本のシーンですよ、要は。
あ、そうか、それがあるんだ。
そうそうそうそうそう。
で、とりあえずなんかまあ、やるかっつって流しちゃうんだ
はい、
チョイスとしては、
ええ、
はいはいはいはい、
いいですね、うん、まあそんなですかね。いやー、はい、
いや
ー、そんな感じですかね。あと何かありますか。
あと、
うん、
ああ、疲れてからやろうと思ってた焚き火チャンネルを作りましたね。
ああ、はいはいはい、言ってましたね。
YouTube、
はい。
カメラを、消費税増税の直前に買って、
うん。
で、焚き火を収録して、
うん。
映像を。で、新チャンネルを作って、アップしました。この焚き火チャンネルはね、焚き火ボンファイヤーっていうチャンネルの名前で、
はい。
だから、まあ、トリバードみたいなもんだよね。
うん。今、どんだけアップしてるんですか？
今、まだ一つ。どうしていきたいかっていうと、 このチャンネルの特徴としては、焚き火はやるものの、必ず薪は、木の種類を必ず決めてやると。
うん。
燃えれば何でもいいっていうやつじゃなくて、桜なら桜、菓子なら菓子っていうのでやっていきたいと今は思ってる。
はい。
で、第1弾は、桜の薪を、50分ほど燃やし続けるっていう動画が上がってますね。
はい。50分も撮ってたの？
50分も撮ってたよ。
鮫島さん何も話さず。
薪を継ぎ出してた。ダバーって燃えるのを見ながら薪を継ぎ出す収録をしてましたね。
いいね、ストイックなチャンネルだね、本当に。
はい、今んとこ6回なんで、再生回数
6回。
焚き火スペース桜でやると多分出てきます。
はい、じゃあね、アマプロリスナーの方はぜひチェックですね。
そうですね、焚き火動画ってのはまあ他にもいくつかあるんですけど、うん、その多くは特に薪の材質にはこだわってなくて、
うん、
ただ漫然と映してるだけなのね。
はいはいはい。
8時間とか、
うん、
うん、で、まあ、その辺との差別化も狙いたいので、この薪の材質にちょっと特化していこうかなと。
なるほど、
という狙いです。
なるほどね。 ところであれですかね、その木の種類ってそんなにあるもんですか？
まあありますよ。
そう、
うん、10種類はある。
10か。
簡単に手に入るもので言ったら、
うん、はいはいはい。
大きく分かれてるのは針葉樹と広葉樹で、
うん、
まあ杉とか松とかじゃ、
うん、
あれの燃えやすいけどめっちゃめちゃはぜたやつとか、
うん、
あとは日持ちがいい広葉樹、カシとか、
うん、
クヌギとか、
うん、
そういうのありますね。
なるほど。本当木によってさ、何か火の伸びが全然違うのとかいっぱいありますよね。なんか
いや本当違うよね。
全然違うんですね。
そうそうそう、
不思議だな。
その辺のね、うん、動画から感じていただければと。
はい、
まあ、パチパチと燃え続ける桜を見てですね、
ええ、
癒されてほしい。
ね、いや余計なこと言ってな話してないから、こう仕事中に聞くとかもいいかもしれないですね。
寝る前に聞くとかっていう人もいますからね。
ああ、なるほど。
うん、流しっぱなしにして、
まあ、咀嚼音聞くよりか100億倍いいと思うんですけど。
咀嚼音っていうのがあるのね、う
ん。あるんですよ。なんか、咀嚼、くっちゃくっちゃですよね、要はね。うん、
くちゃらを耳元で。
そうそうそうそう。
はあ、そう。
俺はで、あんなに大好きだったデイチャキャッチでさ、その時だけイヤホン外すっていうのに、なんで好き好んで聞くんだっていう。
世の中には変わった人が。
変わった人がいるんだね、本当にね。驚きですよ。そうですね。じゃあ、鮫島さんの。
みたいな。うん。
うん。
はいはいはい。
まあ、新しい取り組みってことですね。
そうそう。
うん。
ぜひ、見てやってください。ざっとこう、見なくても、こうね、バックグラウンドで流してるだけでもね。
はい。
全然いいんで、焚き火をね、やるんでね、これからも。
そうですね。了解しました。あと何かな、俺の近況で言うとね、PC が届きました、新しい PC が。買ったって言ったっけ？言ったよね。
言ってたけど収録はできてないんじゃない？
ああ、できてなかったか。前の前ぐらいで言ってたような。
あ、そうだ。
増税前に買いました、頑張って
み
た
いな。そうかも、うん。
言ったかもしんない。言ってなかったかもしんない。わかんない、うん。買いましたよ。19万だか20万ぐらいかな、
うん、すごい。
はい。
椅子に続いて大きな買い物が続くね。
椅子、PC、うん、あとは、ワコムのペンタブが欲しいんだけど、それを今悩んでる、すっごい。
ペンタブなんかも持ってるでしょ。
液晶タブ、
うん、あるじゃん。
ある、中華液タブあるんだけど、
うん、
あの、
アバコム。
嫌だ。
嫌なんだ。
嫌なんだよ。あの、俺のさ、うん、作画スタイルって、あの、うん、サブモニターないと嫌なの。
はい。
サブモニターで資料見ながら書くっていうのが、まあ、フーチャンズスタイルなわけですよ。何もできない。その、資料見ないと何も書けないから、俺。
ノーパスじゃダメだよね。
もちろんダメダメ。そんな、うん、何もできない。あの、手も動かさないと思う、多分。
上田正史ぐらいモニターがないとダメだ。
そうそうそう、そう。上田正史がやってるぐらいなんだから、俺がやってもいいわけよ。ね、要は、そう。
正史がやってんだから。
正史がやってんだから。あの一流漫画家がやってんだから。
うん、
ね。
そうだよ、そう
だ。だけど、中華エキタブは、うん、いわゆるさ、その、中華エキタブの画面と、あとサブモニターがあれば、まあいいだろうと思ってやったんだけど、この、中華エキタブの、そのキャリブレーション、その、範囲として使うのはこっからここまでですよ、みたいなのを、やろうとすると、なぜかサブモニターのキャリブレーションをやろうとするわけよ。この中華モニター。エキタブは。うん。で、なんか、おかしいと。どうやったって、だって、液晶タブレットで作画しながら、その、サブモニターを見つつ作画するなって、普通にやりたいことじゃん。
うん。
ね。だから、そんなことできないわけが、できないとかありえないはずなんだけど、どうも、できない。サブモニターを、その、に別なものを映しながら、その、中華エキタブのキャリブレーションを普通にやって、作画をするっていうのができないことが分かったんで、ああ、安物買いの銭不自由だったな、と思って。
やだな。
やだな、本当に。本当にね、反省したんですよ。あの、去年のあの、ブラックフライデーだっけ？ブラックマンデーだっけ？
はい、
あの、
はい、
クリスマスの買い物のやるやつ。
うんうん。
あの時のアマゾンのセールで買ったんですよね。その、まあ、それほどパワーもなくてもいいなら、俺はほら、絵描くだけだし、あの、ノートでいいかなーなんて、思って、
はい、
ノートにして、はい、で、お、中華エキタブ、なんか評判いいし、中華エキタブにしちゃおうって。なんか、評判見たらさ、もうワコムに匹敵するし、そんなに変じゃないよ、みたいなこと書いてあってさ、
うん。
でもさ、もうその人を信用して買ってみたけどさ、その人の作画スタイルと俺の作画スタイルは全然違うわけですよ。俺は何かを見ながら書かなきゃダメな人なんだけど、その人はきっと何も見ないで書けちゃうスーパーな人なんだよ、きっと。嫌味で言ってますよ、本当に。いやいや、そうそうそう、そうなの。うん。それでさ、で、ノートの方もさ、まあ、俺は、なんていうのかな、そのグラフィックボードの、その、性能を甘く見てたっていうの。まあまあ、こんぐらいで大丈夫だろうって思ったのが全然大丈夫じゃなかったっていう。
足りてなかった。
足りて、全然足りてなかった。
やっぱ。
いっけねーって思って。
ああ、そっか。
うん。ああ、そうか、なんかすごい、こう、俺誤解してたけど、なんか最近の PC もクオリティ上がってるし、大丈夫かなとか思ってたけど、俺の仕事はすごい PC のパワーを使う仕事だってことをもうついすっかり忘れてたなと思って、うん、
いやや
ってしまいました、
やってしまった、
うん、まあでもまあそれでもさなんだ全部合わせていくらぐらい ?12 万ぐらいかな
何が
そのノートと、中華エキタブ、
うん、
買った当時のやつだと多分
12
とか11とかそんぐらいだったはずなんでまあ勉強代ということで、
あ、
一応こう自分の中では割り切ることにしました。ちゃんとそういうこうね、失敗からこう、生きたんで、あと最近給料上がったんで良かったです。
ああ、良かったですね、給料上がって。
上がった、良かった。
まあ私は下がりますけど。
そんなこと。トントンとかじゃないでしょ、別に。
行ってこいって感じですかね。
そうですね。
なんか、肉量保存の法則みたいな、寝てる保存の法則みたいな感じで。給料保存の
法則。ふーちゃんが上がりそうですね。じゃあ、鮫島さん落としますかみたいな。神が。
神が。
ひどいな。神とやら。
こんなことで給料が下がるんだったら、神は何のためにあるんだ。
あ、クロウさん、クロウさん。
ブラックジャック。
ねえ。まあねえ。あと、重要な話で言うと、
はい、
あの、バカ力ですよ、バカ力。
ああ。
渡辺くんが引退されたということで。
さらっと引退してたね。
ね、本当に、渡辺くんらしい、引退というか、その、
ちょっと、ウーバーイーツの方に専念したいという。
はい。その、機械の体を手に入れに、ね、あの、番組を引退するということで。
ああ、大丈夫かな。
でも伊集院さん、今週からほら、伊集院さん、その、新体制でやってたわけじゃないですか。
新しい構成作家さんね。
構成作家3人体制なのかな？
ああ、そうなんだ。
うん、なんか、何？中に入る人と、外にいる人で、多分2人じゃ3人ぐらいでやってるとは言ってたけど、でもさ、やっぱり、俺の懸念してた、その、状況っていうの。その、やっぱり、これから先きつくなるなっていうのはなんか、わかる。伊集院さん。
なんで？
だってさ、その、なんか、何、その、お笑い芸人諦めて構成作家になる人と、あとは、まあ、構成作家志望の人とか、なんか、そんな感じなんだけど、まあ、おしなべてこう、年下じゃんか。
うん。
多分、自分の子供ぐらいの年齢かもね。伊集院さんからしたら。
うん。
うん。で、そこと、その、対等になれないっていうの。絶対に。こう、付き合ってる時間も違うじゃん。伊集院さんと構成渡辺だったら、まあ、ほぼ対等な関係で話せるはずじゃん。
はい。
伊集院さんが、こう、渡辺くんのウーバーイーツ仕事をネタにしても問題ないというか。
ああ。
うん。だけど、その、今度の構成作家の人は若くて、こう、芸人だったりするから、その、芸人としては後輩の人をいじることになるじゃん。
ああ。
それはもういじめになるからさ。
ああ。はい。
そうなんだ。そうじゃなくても、その、わかんない。こう、ネタで言ってて、現実は違うのかもしんないし、そう信じたいんだけど、その、構成渡辺のウーバーイーツ兼任みたいな話もさ、もうちょっと金払ってやれよ、みたいなことはなくはないんだよ、俺は。もうちょっと、構成渡辺くんのさ、その、何、その、発給度合い、その、お金ない度合いが、ちょっと笑えないレベルでもう年を取ってしまったんで。
うん、
20代、30代だったらまだ笑えるんだけど、もう、渡辺くん40オーバー、間違いないでしょ ?40、50いってるか。俺が42だもんね。でさ、ウーバーイーツで、仕事とかさ、やっぱちょっと、笑いよりもちょっときつい人生の苦みみたいな方が、強く出ちゃってるんで。
なんか、本当だったらもう、なんていうか、レギュラー番組いくつか持ってて、
うん。
なんていうか、社員、正社員ぐらいの収入はあってほしいよね。
あってほしい。あの、その、貧乏ネタとかは、あの、嘘で全然問題ないです。本当に。
嘘であってください。
くださいっていう。それこそさ、その高校、大学とさ、聞いてたさ、ラジオの構成作家、功労者がさ、まだ、何、その、収入きつくて、ウーバーイーツで働いてますっていうのをさ、笑って聞けないよ。うん。そう。なんだよ。だからね、やっぱちょっと伊集院さんはきつい、立場になってるかな。ラジオの工程ではあるんだけどさ。やっぱ、それはなんか、こう、前に座ってるさ、その、勝手知ったる女房役がいてのものだったのかもしれない。もしかしたら、こう、
うん、そこまで大きな変化はない。大丈夫。
大丈夫だとは思うけどね。それこそ、朝の番組とかすごい安定感がすごいからさ。
うん、岡村隆史も続いてるんだし。
うん。
そこは大丈夫ですよ。
そうですね。
そう、今なら今なりのやり方を見つけて続いていきますよ。
うん。逆にね、そういうこう変わるきっかけになるのかもしれない。かなとは思いますけどね。うん。
そう。
ねえ。
そう
なんだ。あとはまあ、構成渡辺くんの、こう、幸あれとしか、俺は言いようがないですよ。
もうだんだんテーマが、こう、童貞とかそういうのから、こう、氷河期世代の、こう、苦しみとかに変わってくるかもしれない。
うん、そうそうそう、そう。まあ、そう、まあ、それはなりますよ。
まあ、童貞であるのは変わらないけど、
ね、うん、でも渡辺くんなんか卒業報告してたよね、さらっとね。
あ、で渡辺くんのはそう言ってたよね。
うん。
法政、うん、渡辺、うん、童貞も卒業したしな。
そうだね。
うん。
いや、まあそんな感じですかね。
ああ、ちょっと俺もちょっと大事なニュースがあって。
はい、なんですか。
今すぐね、ファミマとかローソンの今すぐじゃなくてもいいんだけど、
うん、
サプリメントグミ、
はい、
ユーハ味覚糖と DNS のコラボで生まれた体を作るグミ HMB グミサプリメント、
うん、
ジンジャーレモン味っていうのをちょっと買ってみてほしいんだよ。
はあ。
で、食べる前に、
うん、
封を開けてしっかり匂いを嗅いでほしいんだよ。
はあ。
すっごい脇から匂いがする。半端ないよ。マジで半端ない。
うん。
うん。あ、わきがちゃ、わきが、って。で、俺のわき今匂うのって。
うん。
大丈夫、俺朝シャワーしたよね。大丈夫だよねっていう風になるぐらい、リアルなわきが臭がする。
そんなことある？わきがをさ、
うん、
その、脇がの匂いを、その、作っちゃおうってことなの？
作ってしまった。
作ってしまった。
生まれてしまったんだよ。
はい。
これはただのね、ビタミン C のグミだった。かもしれない。
うん。
でもね、同時に、とんでもない悪魔を作り出してしまった。脇がグミという。
脇がグミ。そんな恐ろしいことが、あの善良で真面目だったグミさんが。
そう。脇が臭を発してるんだよ。ユーハ味覚糖とコラボして作って、体を作るグミなんて名乗ってさ、
うん、
さも健康にいいですみたいな、こう、ふりしてさ、
うん、
売ってんだよ。
そうなんだ。
とんでもないリアルな脇がの匂いがしてるんだよ。ホームページ見ても脇がの匂いがしますとは、どこにも書いてないんだよ。
すごいね、
うん、
考えられる可能性としては、
うんうん、
開発者全員脇がだったっていう そんで、それでその危険に気づかなかったみたいな。
そうだ。うん、わちがいの人はわちがいの匂いはわかんないからね。プラマイゼロだから。
ね。
わちがいの匂いは無臭だからな。
そう。わちがいの人たちが集まったチームで、うん、で、その、脇がの匂いがしないから別な匂いとしてこう認識して出してみたら脇がだっていう。
すげえ。やばいよ。
ね。だから脇がの人用のグミだよね。
脇がの人用のグミね。そうね。
そうそうそう。脇が専用グミだ
よ。うん、HMB ね。
うん。
商品名は。
はい。
体作りを加速させる。一袋に筋肉の合成や維持に関係する HMBCA 1500mg。括弧 HMB として 1200mg を配合し、体作りをサポートいたします。
うん。
ジンジャーレモン味で美味しく摂取できますって書いてあるの。
HMBC。うん。
はあ、美味しくないんだよ。
脇がだからな。グミ、脇が。でもそういう、なんか、あれはないかな。やばいグミ。あ、でもこの人かな。やばいグミ食べたんだけど、脇がの味がする。ほんま、きそう。脇がやで脇が。これ多分鮫島さんと同じものを食べた。
やはり気づいた人がいたんだ。
うん。キュングミ、これじゃないよね。キュングミっていうのは脇がの匂いがするって。脇がの汁が中に入ったソーダグミ。
はぁ、
これ2012年だな。今グミ脇がで検索したら割と、その、なんか上の方にあったやつ読んでますけど、だグミっていう、その商品自体の欠陥なんじゃない？脇が、たまに脇がの匂いがするものができてしまうみたいな。
グミを作ると？
うん。
でもこれ、ジンジャーレモンなんだよ。
うん。
もしかするとジンジャーとレモンを混ぜることで、化学反応が起きて脇がが発生するのかもしれない。
そんな、生姜なんて一番こう匂い消しそうなやつがさ。
でも、レモンだけはそういうわけにはいかなかった。
なるほど。
斬鉄剣もこんにゃくが切れないように。
うん。
ジンジャーもレモンだけは臭くなってしまう、みたいな。
はぁ、あ。
まあ、なんでね、ぜひ試してくださいという。
脇がの匂いするやつだろ。やだよ。気をつけろ。試してくださいじゃない。気をつけろとお前の言わなきゃいけないこと。
注意喚起。
なんで同じなんか辛い目に合わせようとするんだ。
いやもう唯一無二の経験だからね。
はい。
脇がですよ。
はい。そうですね。まああのお金。とかお金とか時間とかいろんなこうものにこう余裕のある人はぜひ試してみてください。余裕のない人は気をつけてください。
そうですね。
そうですね。
そうそうそう。
こんな感じで。はい。じゃあそんな感じで以上ですかね。
うん。
はい。
じゃあ終わってきますか。
はい。
じゃあ次回はハッシュタグ久しぶりにやらないとですね。
そうですね。はい。
ね
よろしくお願いします。
皆さん、よろしくお願いします。台風に気をつけて。
そうですね。まあ、これが、ラスト収録にならないように、ね、祈っててくださいね。ね
我々の声を聞いた最後だった。
はい。あ、じゃあ、バイナラッピー。
バイナラッピー。社会がなければ人間
ないと。